第一章、まず全体地図を持つ。今回の問い、黒田官兵衛はどの時代のどこで何をした人なのか。定義から入る。黒田官兵衛は戦国末期から江戸初期にかけて活動した武将で、本名は黒田義孝、通称が官兵衛、出家後の号が女水である。つまり同じ人物が文脈によって義孝、女水と呼ばれる。日常の例で言えば、学校では本名、友人にはあだ名、仕事では役職名で呼ばれるようなものだ。歴史の本で名前が変わっても、まずは同じ人の別モードと覚えると迷いにくい。要点。官兵衛の人生は、播磨から始まり、羽柴秀吉の中国攻めで大きく全国史につながり、九州の中津、福岡へ伸びる。姫路城を秀吉に提供した話、有岡城での幽閉、備中高松城攻め、中国大返し、九州平定後の中津城、関ヶ原期の九州行動が主要な節目だ。比較。荒い味方秀吉を助けた天才軍師、解像度を上げた味方境目の政治、交渉、兵端、築城、戦後統治まで扱った実務型の戦国武将。図解。官兵衛の人生を、播磨、秀吉。中国、九州、助水期へ進むルートとして見る。具体例。備中高松城攻めでは、水攻めそのものだけでなく、毛利との交渉、本能寺の変後の撤退判断、秀吉軍の移動まで、一連の設計として見る必要がある。ここを奇策が当たった、って終わらせると、官兵衛の仕事の広さを見落とす。見かけメモ、黒田くん、最初に覚える名前は3つだけでいい。義孝は本名、官兵衛は通称女水は後半モード。ここで迷子になると、資料を読むたびに足を取られるからな。理解チェック。9、官兵衛、義孝、女水の関係として一番近いものは？選択肢、3人の別人物。同じ人物の別名別モード。親子三代の名前。三行まとめ官兵衛は、義孝、女水とも呼ばれる同一人物。活動範囲は、播磨から秀吉政権、九州へ広がる。天才軍師だけでは、交渉、兵端、築城、統治が抜け落ちる。次は、官兵衛が最初から全国区ではなく、播磨の複雑な地域政治の中で育ったことを見る。第2章、播磨の若武者として見る。今回の問い、官兵衛は最初から全国区の軍師だったのか。定義しよう。播磨は現在の兵庫県南西部にあたる地域で、戦国末期には織田、毛利、別所、荒木、小寺などの利害がぶつかる境目だった。境目とは大勢力の境界で、昨日の味方が明日の敵になりうる場所だ。日常で言えば、会社の本社方針、現場の都合、取引先の要求が同時にぶつかる部署に近い。そこで生きる人は、ただ強い側につけば良いわけではなく、情報を集め、相手を読み、逃げ道も残す。図解。播磨は、織田、毛利、別所、荒木などの利害がぶつかる境目だった。要点。官兵衛は小寺政元に仕え、小寺姓を名乗った時期もある。後に織田信長方、そして羽柴秀吉に接近するが、それは突然の出世物語というより、播磨の不安定な状況で家を残すための選択だった。比較。中央市の味方秀吉に見出された有能な軍師。地域市の味方播磨の去り目を生きた寺家臣が中央権力と接続した。具体例、姫路城は、後に秀吉の中国攻めの拠点になる。ここで重要なのは、城を差し出したという一場面だけではない。播磨の小地味呂が、織田政権の西国進出の足場に変わったことが大きい。見かけメモ、官兵衛すごい、で止まると浅いぞ。播磨が難かしかったから、官兵衛の判断にも値段がついた。人物の能力は地形と政治から切り離すなよ。理解チェック。9、播磨を理解すると、官兵衛像がどう変わる？ 選択肢、単なる地方の逸話になる。交渉と生存戦略の背景が見える。九州での行動が無関係になる。産業まとめ官兵衛の出発点は、播磨の小寺家臣。播磨は大勢力の境目で、判断を誤ると家が消える場所だった。姫路城は、地域拠点から秀吉の西国攻略拠点へ変わった。播磨で鍛えた官兵衛は、秀吉の上昇とどう結びついたのかを見る。第3章、秀吉との接続を読む。今回の問い、なぜ官兵衛は秀吉の近くで働くようになったのか、定義する。中国攻めとは、織田信長の命を受けた羽柴秀吉が、毛利氏の勢力圏へ進んでいく、西国方面の戦いである。ここで官兵衛は、現地を知る案内役であり、交渉役であり、拠点を整える実務家だった。日常で言えば、新規プロジェクトに本社の責任者が来た時、現地事情を知る人が、地図、関係者、リスク、作業場所を整える役割に近い。要点。官兵衛の価値は、作戦を言い当てる占い師のようなものではなかった。播磨の人脈、城の提供、毛利方との境界での交渉、敵味方の切り替わりを読む力が、秀吉の必要と重なった。比較。軍師イメージ主君の横で、奇策を囁く。実務イメージ、どこを拠点にし、誰と交渉し、何日で動けるかを詰める。図解。姫路という地域拠点が、秀吉の中国攻めの足場へ変わる。現地知識が中央の戦略に接続した点を見る。具体例。備中高松城攻めは水攻めで有名だが、同時に本能寺の変後の中国大返しと結びつく。水攻めで毛利と対峙していた秀吉軍が、信長死去の情報を受けて素早く和睦し、畿内へ戻る。この局面で重要なのは、戦場で勝つ力だけでなく、情報伏せ、交渉し、軍を動かす速度である。見影メモ。ここ。ちょっと大事。官兵衛の評価は、秀吉の成功、と、セットで膨らむ。だから、官兵衛だけを切り出すより、秀吉が何を必要としていたかを見た方が強い。理解チェック。9。官兵衛が秀吉に重宝された理由として、最も広い説明は、選択肢。一騎打ちが強かったから。現地知識、交渉、拠点設計ができたから。最初から大名だったから。産業まとめ中国攻めで、官兵衛の現地知識と交渉力が生きた。姫路城提供は、秀吉の西国攻略の拠点化として読む。軍師とは奇策だけでなく、作戦を実行可能にする人である。秀吉の近くにいた官兵衛は、有岡城幽閉という大きな危機に遭う。在位あんたなさい。第4章、有岡城幽閉で人物像が変わる。今回の問い。官兵衛の有岡城幽閉は、なぜ重要なのか。定義する。有岡城幽閉とは、織田方から離反した荒木村重を説得するため官兵衛があり、岡城へ入り、逆に捕らえられて長期間閉じ込められた事件である。これは単なる苦労話ではなく、戦国政治の情報不足と人質性の怖さを示す事件だ。日常の例で言えば、交渉に行った担当者が戻らず、会社側が、寝返ったのではと疑う状況に近い。現代なら連絡手段があるが、戦国では沈黙そのものが疑いになる。要点。官兵衛が帰らないことで、信長は裏切りを疑ったとされる。息子の小寿丸、後の黒田、長政も処刑の危機に置かれたが、竹中半兵衛がかくまった逸話が知られる。事実関係の細部は、資料の読み方に注意がいるが、この事件が黒田家の記憶で非常に大きいことは確かだ。比較。美談として読む忠義の官兵衛が苦難に耐えた。政治事件として読む交渉失敗、情報遮断、主君の疑念、人質の危機が重なった。図解。有岡城幽閉は、説得に行った交渉役が捕らえられ、味方側にも疑念が生まれる事件として読む。具体例。 官兵衛は救出後、足を悪くした姿で戻ったと語られる。この身体的な傷は、単なる個人の苦難ではなく、交渉役が背負うリスクを象徴している。軍師は安全な場所で策を練る人ではなく、相手の城へ入り、失敗すれば消される場所に立つ人でもあった。見影メモ、泣ける話として読むのは悪くない。でも、そこで止めるなよ。誰が何を疑い、誰の命が担保になったのかを見ると、戦国の制度が見えてくる。理解チェック。9. 有岡城幽閉を理解する鍵は？選択肢。官兵衛が戦に弱かったこと。交渉役の危険。情報不足。人質制。秀吉が九州へ移ったこと。産業まとめ有岡城幽閉は、交渉任務の失敗から起きた重大事件。帰らない沈黙が裏切り疑惑を生み、長政も危機に置かれた。官兵衛像は、策士だけでなく、リスクを負う交渉者として見える。次は、軍師という言葉そのものを分解して、官兵衛の仕事の広さを見る。第5章、軍師という言葉を分解する。今回の問い。官兵衛の強さは、奇策だけだったのか。定義する。軍師とは、近世以降の語りで強調されることも多い言葉だが、ここでは、戦争を勝てる状態へ整える、参謀型の実務者として読む。作戦、兵站、交渉、築城、撤退判断をまとめて扱う言葉だ。日常で言えば、イベントの当日司会ではなく、会場、動線、予算、人員、トラブル時の代替案まで組む運営責任者に近い。図解。軍師を、作戦、兵站、交渉、築城、撤退判断に分けると、官兵衛の仕事が、奇策以上のものとして見える。要点。鳥取城攻めや備中高松城攻めは、相手を力で押し潰すだけでなく、補給、包囲、時間、心理を組み合わせる戦いだった。官兵衛に関する逸話には、後世の脚色も混じるため、個々の策をすべて本人の発案と決めつけるのは危ない。それでも、黒田義隆が秀吉軍の西国戦略で、重要な参謀だったことは抑えてよい。比較、奇策中心一発のアイデアで勝つ。設計中心かつ条件を事前に作り、負け筋を減らす。具体例。備中高松城の水攻めは、包みを築き、水を引き、城を孤立させる。だが、本能寺の変が起きると、水攻めの勝利だけに固執していては、秀吉軍は動けない。そこで毛利と和睦し、畿内へ戻る判断が必要になる。ここでは、攻める力と、切り上げる力が同じくらい重要だ。見影メモ、作詞キャラって便利だけど、便利すぎて雑になるんだよな。官兵衛を見るなら、兵糧、時間、交渉、撤退までセット。そこまで見たら上等。理解チェック。9. この本での軍師の理解に最も近いものは？選択肢。占いで勝敗を当てる人。戦を勝てる状態へ整える実務者。主君より偉い影の支配者。産業まとめ軍師は、奇策係だけではない。官兵衛の強みは、作戦兵站、交渉、築城撤退判断の複合にある。逸話は魅力的だが、発案者断定には慎重で良い。戦場での設計力は、九州で城と町を作る力にもつながる。第6章、九州と城作りで見る。今回の問い。官兵衛は戦だけでなく、何を設計したのか、定義する。築城とは、単に城を建てることではない。軍事拠点、政治の中心、物流、町の配置をまとめて設計する行為である。城下町は、城を中心に、武士、商人、職人、寺社などを配置する都市システムだ。日常で言えば、オフィスビルだけ建てるのではなく、駅からの動線、倉庫、店舗、住居警備、行政窓口まで、まとめて設計するようなものだ。図解。中津城や町割りを見ると、官兵衛は城だけでなく、 カワマチョ・ピナトを含む秩序づくりの人として見えてくる。要点、九州平定後、官兵衛は武前六軍を与えられ、中津城を築いたとされる。中津城は水師として語られ、城下町づくりとも結びつく。また、博多の復興、太閤町割に関する語りでも、官兵衛は豊臣政権下の都市整備と接続して理解される。比較。戦の官兵衛攻める、囲む、和睦する。統治の官兵衛城を置き、町を整え、人と物の流れを作る。具体例。中津城を河口、水路と結びつけてみると、城はただの石垣ではなく、交通と防衛の結節点になる。町割は、どこに誰を住まわせるか、という政治でもある。だから築城を見ると、官兵衛の能力は、戦場の内側から戦後社会の設計へ広がる。見かけメモ。城はかっこいい建物。で終わるなよ。城は権力のインターフェース。誰を守り、誰を管理し、どこから物を入れるかが詰まってる。理解チェック。9. 築城を広く読むと何が見える？選択肢。石垣の高さだけ。軍事、政治。物流、町づくりの設計、合戦の勝敗だけ。産業まとめ、九州期の官兵衛は中津城、町割と結びつく。築城は軍事だけでなく、都市と統治の設計である。官兵衛像は、戦場から戦後秩序へ広がる。次は、女水という名、キリシタン、文化人としての側面を見る。第7章、女水。キリシタン文化人として見る。今回の問い。官兵衛は隠居後、ただ表舞台から消えたのか、定義する。女水は、官兵衛が出家後に名乗った郷である。郷とは、実名とは別に用いる名で、宗教的、文化的な自己表現を含むことがある。官兵衛はキリシタン大名としても知られ、洗礼名丼シメオンが伝わる。日常の例で言えば、仕事用の肩書きとは別に、作家名や活動名を使う感覚に少し近い。ただし戦国武将の名乗りは、政治、宗教、家の格にも関わるので、ただのニックネームではない。要点。官兵衛を戦だけの人として読むと、女水記の意味が薄くなる。キリシタン、茶の湯、和歌、全的な号、文化人としてのネットワークは、豊臣政権期の武将が軍事だけでなく、宗教、外交、文化の世界にも立っていたことを示す。比較。武将だけで見る戦う、城を作る。領地を得る。文化人として見る宗教。茶、和歌、名乗りを通じて、人脈と自己像を作る。図解。女水記は伊仙だけでなく、信仰、茶、和、和歌、名乗りが必ず重なる文化的な層として読む。具体例。キリシタン大名という肩書きは、信仰だけでなく、南蛮貿易や外交、豊臣政権の宗教政策とも関わる。官兵衛の場合、信仰の内面を現代人が断定するのは難しいが、少なくとも、キリシタンであることが、当時の政治空間の一部だったことは抑えたい。見かけメモ。隠居したから終わりじゃない。名前が女水に変わると、むしろ読むレイヤーが増える。武将って、結構多面体なんだぞ。理解チェック。9. 女水記を見る意味は？選択肢。戦国史から完全に外れる。宗教、文化、政治の重なりが見える。官兵衛と別人だとわかる。産業まとめ女水は、官兵衛の出家後の号。キリシタン大名としての側面も重要。宗教、茶、和歌、名乗りは、武将の政治的世界を広げてみせる。最後に、関ヶ原の時期の九州行動を、断定と想像を分けながら読む。第8章、関ヶ原の九州行動を読む。今回の問い。関ヶ原の時、官兵衛は何を狙っていたのか、定義する。関ヶ原の戦いは1600年。徳川家康率いる東軍と石田三成らを中心とする西軍が争った大規模な政権決定戦である。 黒田長政は本戦で東軍として動き、徐遂は九州で西軍方の勢力を攻めた。日常で言えば、会社全体のトップ争いが本社で起きている間に、地方支社でも同時に陣取りが起きている状態だ。本戦だけ見ていると、地方で何が起きたかを見落とす。図解。1600年は、長政の関ヶ原本戦と、徐遂の九州行動を分けてみると整理しやすい。要点。徐遂は九州で兵を集め、西軍方の城を攻め、石垣木原の戦いなどで勝利した。ここから、徐遂は天下を狙った、という語りが生まれる。ただし、天下取りの意図を本人の確定した計画として断定するには慎重さが必要だ。確かなのは、中央の決戦と並行して、九州で勢力を広げようとした事実である。比較、断定しすぎる味方徐遂は、必ず天下を狙っていた。慎重な味方九州で、勢力拡大を図った事実と、天下取説という解釈を分ける。具体例、関ヶ原本戦が短期間で終わったため、徐遂の九州行動は大きく展開しきらなかった。もし本戦が長引けば、九州での勢力拡大がより大きな意味を持った可能性はある。だが、歴史の読み方としては、可能性があった。と、本人が確実に天下を狙った、は別の文である。見かけメモ。ここで盛りすぎると一気に雑になるぞ。ロマンは残していい。でも、事実、推測、後世の物語を分ける。これが歴史を読むときの足腰。理解チェック。9。徐遂の関ヶ原記を読む態度として、一番良いものは？選択肢。天下取説を事実として丸暗記する。九州行動の事実と天下取説の解釈を分ける。長政の本戦だけ見て、徐遂を無視する。産業まとめ、1600年は、花が政の本戦と徐遂の九州行動を分ける。徐遂は九州で西軍砲を攻め、勢力拡大を図った。天下取説は魅力的だが、事実と推測を分けて扱う。独語の到達点。ここまで来れば、官兵を天才軍師だけでなく、境目の政治家、秀吉政権の実務参謀、築城と都市設計の人、晩年に九州で動いた徐遂として説明できる。